少しだけ想像してみてほしいんですけど、なんか最近あなたが誰かに対して心の底からカチンときた怒りを感じた瞬間のことですね。
ああ、誰にでもありますよね。日常のちょっとしたことで。
ええ。職場で信じられないようなミスをした同僚でもいいですし、まあ SNS で見かけたどうしても許せない発言とかでも構わないんですけど、その時ってあなたの頭の中は自分はもう100%正しくて相手が100%間違っているっていう圧倒的な確信で満たされていたと思うんですよね。
間違いないですね。自分が正しいって全く疑ってない状態です。
ですよね。でも、もし、自分は極めて客観的で冷静だっていう感覚そのものがですよ、実はあなたの脳が自分のエゴを守るために作り出した単なる幻覚に過ぎないとしたらどうでしょう？
いやー、まさにその圧倒的な確信こそが人間の持つ最も危険な盲点なんですよね。
やっぱりそうなんですね。
ええ。私たちは日々自分の視点っていうすごく分厚いフィルターを通してしか世界を見られないのに、なんかそのフィルターが完全に透明であるって無邪気に信じ込んじゃってるんですよ。
なるほど。というわけで今回の深掘りでは、私たちが無意識に抱いているその最強の錯覚を根底から揺さぶっていきたいと思います。
楽しみですね。かなりスリリングな展開になりそうです。
はい。で、このテーマを紐解くための今日の情報源なんですけど、これがちょっとめちゃくちゃユニークなんですよ。
はあ、どんな資料ですか？
なんか難解な心理学の論文とかスタンフォード大学の研究とかそういうのじゃなくてですね、愛知県にあるバドミントン教室フィニックス愛知のブログ記事なんです。
え、バドミントン教室のブログですか？それはすごく意外なところから来ましたね。
そうなんです。タイトルが「格言メタ認知できない人とは自分が一方方向からして見ていないことに気づけない人のこと」という記事でして、よし、これを紐解いていきましょうか。
はい。でもバドミントン教室という出張には最初は驚かれますけど、実は理にかなっているんですよ。
というと？
スポーツの指導の現場って、人間の言い訳とか現実逃避がもうダイレクトに現れる場所なんですよね。
ああ、確かに。コーチから見れば一目瞭然というか。
そうです。そこで日々生徒たちと向き合っているからこそ抽出できた極めて解像度が高くて、ある意味で容赦のない人間観察が詰まった素晴らしい資料だと思います。
そう、本当に容赦がないんですよね。一般的にメタ認知って聞くと、なんか自分を客観視できる便利なビジネススキルくらいの、ちょっと生ぬるいイメージがあるじゃないですか。
ええ、よくビジネス書でそういう文脈で語られますね。
でも今回の資料は、その定義を完全に一蹴しているんです。真のメタ認知とは、自分が一方方向からしか見ていないことに全く気づけない競歩に立ち向かうことなんだと。
誰もが偏っているっていうのはもう脳の構造上当然の前提なんですよね。
はいはい。
問題の核心は自分が偏っているというその事実ではなくて、自分のその偏った視界をこれが偏りのない現実そのものだと思い込んでしまう、その傲慢さにあると、この記事はズバリ指摘しています。
だからこそ今回の深掘りはあなたにとって少し痛みを伴うかもしれない。良かれと思ったやったことで相手を深く傷つけてしまったり、強烈な正義感から誰かを徹底的に追い詰めた時、脳内で一体どんな自己欺瞞が起きていたのか。
そのからくりを完全に解剖していくわけですね。
ええ。過去の自分の行動と照らし合わせるのは結構耳が痛い作業ですけど、その不快感の向こう側にこそものすごく大きな自己更新のヒントが隠されているはずです。
間違いないです。
では、自分が偏っていることに気づけないことの暴力性が一番わかりやすく現れる例として、まずは私たちが誰もが通ってきた学校という舞台から見ていきましょうか。
はい、学校ですね。
資料の中では話し合いの罠という形で紹介されているんですけど、何かクラスでトラブルが起きた時、先生が「よし、みんなで話し合って解決しましょう」って提案する光景、よくあるじゃないですか。
あー、よく見ますよね。一見すると非常に穏やかで民主的で教育的配慮に満ちた正しい解決策に聞こえますからね。
ですよね。
対話とか民主主義っていう誰も表立って反対できない美しい言葉でコーティングされていますし。
でも資料はこの美しい言葉の裏に潜む残酷なメカニズムを暴いているんですよ。例えばいじめみたいな問題で、加害者と被害者の間に圧倒的な力の差がある場合です。
スクールカストみたいなものですね。
そうです。言葉が巧みでカストのトップにいる人間と、もう恐怖で声も震えてしまうような人間を同じテーブルに座らせて、さあ、お互いの意見を言いなさいってやることが、果たして本当に公平なのかっていう話で。
全く公平ではないですよね。
これちょっと例えるなら、リングの外にいるレフェリーが、ヘビー級のプロボクサーとフライ級のアマチュアを同じリングに放り込んで、同じリングに立ったんだから公平に戦いなさいって って言っているのと同じだと思うんですよ。
ああ、すごくわかりやすい例えですね。
なのにレフェリー本人、つまり教師は、私は公平の対話の場を提供したって自己満足している。
その通りです。ここで非常に興味深いのは、なぜ教師はその残酷さに気づけないのかというその理由の部分なんですよ。
なぜ気づけないんですか？
人間って善意とか正義とかみんなのためみたいな美しい言葉を前にすると、脳が思考のスイッチをすごく簡単に切っちゃうんですよね。
思考のスイッチを切る？
ええ、その美しい物語に乗っかっている限り、自分は正しい人間であり続けられるからです。話し合いという形式を取った瞬間に、当事者間の本質的なパワーバランスとか暴力性から目を染めることが心理的に正当化されちゃうんです。
なるほど。しかもさらに立ちが悪いのは、この話し合いというシステムが、実は教師自身が責任を回避するためのものすごく巧妙な保身の装置になっているっていう指摘で。
ええ、被害を受けた側にまで、あなたにも悪いところがあったんじゃないなんて反省を強要して、両成敗の形に持ち込もうとするわけです。
そうそう。結果的にみんなで話し合って決めたことにしてしまえば、その後またトラブルが起きても教師個人の責任は問われにくくなりますからね。
だからこそメタ認知っていうのは、立派な教育的語彙を知っていることではないんですよ。自分がその立派な言葉の因に隠れて、無意識のうちに保身を図ったり、面倒な問題解決から逃げたりしていないかを徹底的に疑うことなんです。
うわ、これは学校の教室に限らず、あらゆる組織のリーダーの胸に突き刺さりますね。
そうですね。
あなたも職場の会議で、とりあえずみんなの意見を聞こうっていう民主的な言葉の裏で、実はマネージャーが自分が決断する責任から逃げているだけみたいな状況を見たことありませんか？
ビジネスの現場でも本当によくある構造です。
ですよね。さて、他者に向ける正義や民主主義がこれほど簡単に罠になるなら、自分自身に向ける純粋な夢なら安全なんでしょうか？ここから少し視点を自分の内側に向けてみたいと思います。
非常に論理的な展開ですね。資料ではまさにその夢という言葉がいかに完璧な現実逃避の隠れ蓑になるかというテーマに踏み込んでいますから。
はい。具体的には、海外留学して新しい自分を見つけたいって語り女子高生のエピソードが取り上げられているんですけど、この掘り下げ方がまたちょっと面白いんですよ。
ええ、AI を使った分析ですね。
そうなんです。このバドミントン教室のコーチ、記事を書くにあたって AI アシスタントのレンという AI にこの女子高生のエピソードを読み込ませて分析させてみたそうなんですね。
はい。
そしたら AI がなんか人間以上に人間の逃避心理をえぐり出すようなとんでもなく鋭い感想文を打ち出してきたという。
その AI の分析は本当に見事でしたね。海外に行けば自動的に成長できるわけではないと。
ええ。
今の場所で勉強もせず人間関係を築く努力すら放棄しているんだったら、その夢は極めて危険だっていう厳しい指摘です。飛行機に乗って国境を越えたからといって、脳の構造が変わるわけじゃないですからね。
はいはい。
結局、スーツケースと一緒に自分の怠惰とか依存心、逃げ癖もそっくりそのまま持っていくことになるだけだと。
いや、すごく鋭いんですけど、ただ私ここでちょっと引っかかったんですよ。
ほう、どのあたりですか？
若者が海外に行きたいって目を輝かせて語っている時って、周りの大人としては基本的にはいいね、頑張れって応援してあげるべきなんじゃないかと。
なるほど。
それをいきなりお前は今の現実から逃避しているだけだなんて切り捨ててるのはちょっと皮肉が過ぎるというか厳しすぎる気がしたんですよね。なんか夢を見ること自体を否定しているように聞こえませんか？
ああ、その違和感はとても自然なものだと思いますよ。でも AI のレンが指摘しているのは決して夢そのものの否定ではないんです。
違うんですか？
ええ、夢という美しいパッケージの中に無自覚に混ざり込んでしまった逃避という成分だけをまるで外科手術のように取り除く作業の重要性を説いているんです。
逃避の成分を取り除く。
なぜなら人間の脳って目の前の苦しい課題、例えば退屈な受験勉強とかこじれた人間関係とか、そういうものから逃げる理由を怠惰ではなくて、より高い目標への挑戦っていうポジティブな物語にすり替える天才だからです。
ああ、なるほど。脳が自分自身を騙しているわけですね。
そうなんです。
逃げているって認めるのは自分のエゴが傷つくから、いや違う、私はもっと大きな世界に向かっているんだっていう美しい物語に脳内で勝手に書き換えちゃうと。
ええ。だからこそ素晴らしい夢だねって盲目的に拍手してあげるのは、実は大人が一番楽をしているだけで 相手と真剣に向き合っていない態度なんですよ。
うわ、耳が痛い。
本当に相手の人生を考えているなら、じゃあその夢を実現するために今日この場所で具体的に何を積み上げているのって問わなければならない。行き先がどこかではなくて、今いる場所で現実とどう向き合っているか、そこを見極めることが本当の意味でのサポートなんだと。
これはもう留学を夢見る学生だけの話じゃないですね。転職して環境さえ変えれば自分の本当の才能が開花するはずだって信じている大人たちにもそのままぐさっと突き刺さります。
まさにその通りです。
成長とか挑戦っていう言葉は響きが良い分、今の自分の課題から目を染めるには最高の麻酔薬になってしまうんですね。
ここまで見てきたように、正義も夢も私たちの脳が自己防衛のために作り出す強固な物語なわけです。
はい。では私たちはどうやってその物語の罠を見抜いて、この幻覚から目を覚ませばいいんでしょうか。
そこですね。ここからがこの深掘りの核心である真のメタ認知の正体になってきます。
メタ認知ができない人って、自分が不快に感じているんだから相手が悪いに決まっているとか、私には悪意がないんだから私の行動は正しいはずだって、自分の主観的な感情をそのまま揺るぎない事実として扱っちゃうんですよね。
そうです。そこにもしかしたら自分にはそう見えているだけかもしれないっていう疑いの入る余地が全くないんです。
逆に真のメタ認知ができる人はどうするんですか。
他人の矛盾を見抜いて片台から批判するんじゃなくて、まさに自分自身へのブレーキとしてメタ認知を使うのだと資料は強調しています。
自分へのブレーキですか。
ええ、怒りに震えている時とか、強烈な正義感に燃えている時、そして自分は 100% 正しいと確信しているまさにその瞬間にこそ、自分の脳のフィルターを疑う覚悟を持つということです。
ここからが本当に面白いところなんですよ。でも専門家さん、それって人間の脳の基本構造に逆らうような至難の技ですよね。
かなり難しいですね。
なぜ私たちは自分が正しいと思っているまさにその真っ最中に自分を疑うことがあんなにも難しいんでしょうか。
それはですね、心理的摩擦の問題なんです。
心理的摩擦。
自分の行動を支えている正義とか善意の物語を疑うということは、私は善良で正しい人間であるという自分自身のアイデンティティの基盤を揺るがす行為なんですよ。
ああ、なるほど。
脳はこの物語の崩壊を物理的な生命の危機と同じくらいの恐怖として感知しちゃうんです。だから無意識のうちにブレーキを壊してでも自分が正しいという確信を守り抜こうとするわけです。
自分が信じていた良い人間である自分という足場がガラガラと崩れ落ちる恐怖、それは確かに怖いです。誰だって直視したくないですよね。
ええ、しかしこれを全体像と結びつけてみると非常に重要なポイントが見えてきます。
何でしょう。
自分の物語にひびが入ること、間違いを認めることは決して敗北や自己否定ではないということです。それは昨日までの狭い見方を超えていくためのプロセス、つまり自己更新、セルフアップデートなんですよ。
セルフアップデート。
はい。強固な思い込みの殻がひび割れたところから初めて外の新しい光が入り込んでくる。真の知性とはその痛みを伴うひび割れを自ら引き受ける力のことなんです。
いや、理屈はめちゃくちゃ腑に落ちました。痛みを受け入れて自己更新する、素晴らしいです。
ええ。
でもですよ、実際に職場で誰かにカチンときて絶対にあいつがおかしいって怒り心頭の真っ最中に、いや待て、これは私の脳の防衛本能だ、自己更新のチャンスだなんて、そんな冷静にブレーキを踏めますか。私なら絶対無理です。
そうですよね。精神論だけでブレーキを踏むのは実際不可能です。
ですよね。具体的にこの強烈な脳の自動操縦から抜け出す方法はあるんでしょうか。
だからこそこの資料の最後には、日常の思考停止状態に強制介入するための具体的な4つのセルフセッションプロンプト、つまり自問自答のリストが用意されているんです。
あ、なるほど。
これが驚くほど実践的で、そして痛烈なんですよ。
それは助かります。あなたももし今通勤中や家事をしながら聞いているなら、次に誰かにイラッとした時に必ずこれを試してみてください。じっくりとそのメカニズムを解剖していきましょう。
はい。
まず1つ目のプロンプトですね。正義の点検。私が絶対に正しいと確信している事柄において、相手側のメリットや正当性を3つ挙げるとしたら何か。
これは非常に負荷の高い認知作業ですね。 自分が 100% 正しいと怒っているとき、脳は相手を完全な悪として処理した方がエネルギー効率が良いわけです。
はいはい。
そこをあえて敵対する相手の正当性をひねり出すわけですから。
これちょっと具体的にシミュレーションしてみましょうか。例えば、同僚が大事なメールを無視してプロジェクトが遅れたとします。私は激怒しています。どう考えても無視したあいつが悪いと。
よくあるシチュエーションですね。
ここで相手の正当性を3つ。正直、ただ怠惰なだけだろうとしか埋めないんですけど、どうやって見つければいいんですか？
そこで想像力を強制起動させるんです。例えば、1つ目。自分が送ったメールの件名が不明確で緊急度が伝わらなかったのではないか。
ああ、なるほど。自分のせいかもしれないと。
次に、2つ目。相手は今、別の重大なトラブルを抱え込んでいて、メールを見る余裕すらないのではないか。
相手の状況を想像するわけですね。
そして3つ目。そもそもメール一通でプロジェクトが止まるようなワークフロー自体に欠陥があるのではないか。
おお、システムのせいにする視点ですね。
これ、事実かどうかは後回しでいいんです。相手の視点という全く別のカメラから景色を想像してみる。これを行うだけで脳の怒りの回路がクールダウンして論理的な思考回路がオンになるんですよ。
すごい。特にこの正義の点検はSNS で誰かを論破したくなった時にも絶大な効果がありそうですね。この発言は許せないってリプライを叩きつける前に、相手の背景にある正当性を3つ想像してみる。
ええ、大半の炎上はこれで未然に防げると思いますよ。
素晴らしい。では2つ目のプロンプトに行きましょう。逃避の識別。新しく掲げた魅力的な目標や夢は、現在直面しているやりたくない課題から目を背けるための言い訳になっていないか。
これは先ほどの留学の夢の話に直結しますね。ビジネスの現場でも本当によくありますよ。
どんなケースですか？
目の前の地味で面倒くさい経費精算とか顧客対応から逃げたいがために、突然新しい革新的なプロジェクトを立ち上げたいと言い出すようなケースです。
ありますね。イノベーションとかいう美しい言葉を使って、単に今の泥臭い仕事から逃避しているだけという、自分が新しいことに飛びつきたくなった時、足元の嫌なことから逃げていないかチェックする強力なツールですね。
その通りです。
続いて3つ目、善意の解剖。相手のためを思って行ったアドバイスは本当に相手の状況に即しているか、それとも自分の価値観を押し付けて自分がすっきりしたいだけではないか。
これは胸をえぐられるような問いですよね。
ええ、痛いです。
あなたのためを思って言っているのよという言葉の裏には、しばしば自分の思い通りに相手をコントロールしたいという支配欲とか、自分の方が経験豊富で正しいと確認したい自己満足が隠れていますから。
相手の課題解決よりも自分のエゴの充足が目的になっていないかってことですね。親が子供に言う小言なんかも多くがこれに当てはまりそうです。
耳が痛い親御さんは多いかもしれませんね。
そして最後、4つ目のプロンプトです。感情の事実分離。今感じている強い不快感は客観的な事実に基づいているか、それとも自分の主観的な期待が裏切られたことによる単なる反応か。
私たちはよく自分が勝手に期待して勝手に裏切られて勝手に怒るという一人芝居を演じてしまうんですよ。
一人芝居ですか？
ええ、普通はここまでやってくれるだろうっていう自分の勝手な基準を事実と思い込んで、それに外れた相手を責める。感情と事実を切り離すことはメタ認知の基礎中の基礎といえる作業ですね。
つまりこれら4つのプロンプトに共通しているのは、私たちを私は客観的で正しいという心地よい安全地帯から無理やり引きずり出す行為なんですね。
まさにその通りです。
確かに摩擦の痛みは伴いますけど、このブレーキを意識するだけで明日からの意思決定やイライラした時の対処法が劇的に変わるはずです。
心地よい自己肯定の物語の中に安住するのではなくて、あえて自分の足場を揺らし続けること。情報が氾濫して誰もが自分だけの正義を簡単に発信して他者を攻撃できる現代において、この痛みを引き受けることこそが最も求められる知性なんだと思います。
全くその通りですね。つまりこれはどういうことなんでしょうか？今回はバドミントン教室のブログという意外な入り口から、私たちの正義ら夢に潜む自己欺瞞を暴いてきました。
ええ、
メタ認知とは決して自分を高いところから見下ろす魔法のスキルではなくて、自分を安全地帯から引きずり出し自己更新を続けるための痛みを伴う必須のプロセスであると。
はい。そしてここで重要な疑問が浮かび上がってきます。リスナーのあなたにも最後に少し考えてみてほしいんです。
何でしょうか？
今回は主に個人の心の中にあるメタ認知の欠如について深掘りしました。ではもしこのブレーキが壊れたまま、美しい正義や善意、社会貢献という言葉だけを掲げて暴走しているのが個人のレベルではなく、企業や社会のシステム全体だったとしたらどうでしょうか？
うわぁ、それはちょっと恐ろしい想像ですね。
あなたの周りにもありませんか？美しい理念で綺麗に包装されているけれど、実態は誰も責任を取らず、末端の人間に重い負担を押し付けているだけの組織。
ああ。
みんなの成長のためという言葉の裏で、構造的な欠陥から逃避し続けているシステム。
個人が自己欺瞞に陥るように、組織もまた美しい言葉を使って集団的な幻覚を作り出すんです。
次にあなたが会社や社会のリーダーから、みんなのためという言葉を聞いたとき、その裏にどんな現実逃避や保身が隠されているのか、そして同時にそれを批判する自分自身の視点もまた変則的ではないか、
ええ、
あなたはこれまでとは全く違う解像度で世界を見抜けるようになっているはずです。自分は正しいという安全地帯から一歩踏み出す、その摩擦の痛みをどうか恐れないでください。
今日から少し視界が変わるかもしれませんね。
それでは今回の深掘りにお付き合いいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。